平成、21年、本日は、11月の8日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいと思います。使徒の働き、9章、19節から見ていきます。食事をして元気づいた、サウルは数日の間、ダマスコの弟子たちと共にいた。そして、直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。これは、先週も言いましたけどですね、やっぱり、神の選ばれた器って違うなっていう感じですね。ぜひ、この、見習うべきところがあります。数日間いた。数時間いたんだけども、その後、パウロはですね、今まで自分の言ってたことと全く逆のことをやってるんですね。今まで捕まえて人たちを、と捕まえて死刑に処すという、人たちの教えを今度逆に言ってるんですね。で、こういうもちろんその迫害者サウルは良くはないんですけども、でもこの歩みっていうのは見習うとこあるな、というふうに思います。はっきり示されたらすぐに、何でしょうかね、全然前のこと気にしない。要は神の言われた通りにしていくっていうことですね。これはやっぱり神に用いられる人の一つの明らかな特徴であるかなと思います。前も言いましたように、ペトロ、ヨハネもそうですよね。網も、父も、船もみんな捨てちゃって、すぐ従っていっちゃって、あとどうなったのかっていうの。船もみんな、魚もみんな置きっぱなしで一体困るじゃないかっていうけど、その従い方ですよね。で、逆に他のところで言いました。まず父を葬らせてくださいとかね、躊躇した。したら、死にたるもの、死にたるものを葬らしめよ。何時へ来て神の子を述べ伝えるって、ちょっと文語で覚えてるんですけど、だから、葬式も何もいいって言ってるんですね、イエス様はですね。義理も何も。で、要するに従っていくときってポイントがあるかなと思うんですね。だから、どうぞ、我々はまあ、そこまで極端でないにしても、まあ、一応これに準じてですね、歩みってポイントがあるかなと思います。で、もう一つは、諸街道で、サウロはイエスを述べ伝え始めたっていうポイントであります。で、諸街道、街道ですね。で、別の言葉でシナゴーグとかですね。これは、この当時のユダヤ人は、ここで毎週、安息日ごとに御言葉を学び、神を礼拝した。だから今の教会の礼拝みたいなものですね。そこに集まっ、そこに行って、そして話した。だから今で言うと、キリスト教会で言うと、教会に行ってですね、そこで話したってことですね。で、このパターンっていうのは教えられます。で、パウロは、後の日に異邦人への伝道者になるんですけども、それは、まずユダヤ人のところへ行って、で、結局、この後に書いてあるように、ね、追っかけられたり、迫害されたり、殺されそうになったから、しょうがなくてそっちへ行ったってことですね。で、まず彼は、自分の同胞である、兄弟姉妹である、同じ神を信じるユダヤ人のところへ行った。これは教えられることがあります。今の我々で言うならば、まず神が語られ、そして正しく聖書を語っていることを理解したら、まず自分の同胞、兄弟姉妹である、クリスチャンのところへ行って語るべきだっていうふうに私は教えられます。で、もちろん、未信者で伝道っていう、それを初めからっていうパターンもあるんですけども、少なくとも私に関しては初めからこのことを語られました。クリスチャンのところへ行くメッセージなんだ。私が神様から教えられた時ですね、クリスチャンのところへ行けっていう感じですね。だからで、10年も前からですね、実は毎日メールマガジンを出してるんですけどね、3300語ぐらいですからね。もうすごい何語だよくわかりません。10年出してるんですけどね。で、初めそれを出した時ですね、今でも覚えてるんですけどね、黙示録を読むっていう名前出したんですね。で、そして初めてメルマガジン出したら、昔なんでそんなにたくさんメルマガジン出していなかったんですね。今よりもうちょっと10年ほど前ってもうちょっとのんきない時代ですね。いろいろそれを登録した人からいろいろメールで返事をもらいました。皆さん、メールマガジン登録しましたよとかですね。いろいろ頼みもしないのに、いろいろくれるんですね。見て分かりました。読者層。クリスチャン一人もいない。おかしな人ばっかりなんですね。この間変な例を見たんですが、あなたはどうですか？いや、そんなに。とかですね。この手の話が好きで、オカルトとかこういうの好きで、オカルトじゃないんですけども。 そんな人ばっかりなんですね。参ったなと思ったんですけど、でも、それはまあ、しょうがないです。クリスチャンのみと書いてたんですかね。100人、クリスチャン 1% ですからね。100人インターネット見てる100人うち1人しかクリスチャンいない。99人は未信者なんですね。でも、神様の飯は、明らかにクリスチャン向けなんで、その当時、今、10年ぐらい前ですね、有名なホームページがあったんですよ。今はあるでしょうかね。同じ府中なんですよ。府中の玉教会っていうところでやってるんですね。そこに、インターネットミッション、インターネットミッションクラブっていうのがあって、それがすごい、アクセスを誇ったんですよ。何万っていう、その当時すごいアクセスだったんですね。キリスト教会で知らない人はいないっていうところなんですね。そこに、神様なんか示しがあったんで祈ってお願いしたんですよ。そこのホームページのトップに、バナーを載せてもらえませんか、ただでは言いませんか、ちょっとお金払いますか。じゃあそこで載せてくれて、で、クリスチャン向けに載せました。で、したら結構クリスチャンが購読してくるようになったんですね。で、神様の飯は明らかにクリスチャン向けだったんですね。で、ずっと書いてる。で、今はほとんど未信者の人からメールコラボだったんです。クリスチャン向け、クリスチャン向けで書いてきたんですね。だから、来ました。で、主の、少なくとも、私への飯は明らかにクリスチャン向けなんですね。で、今もそんな風に示されます。で、なぜなら、我々が語るメッセージとか、レムナントのやってるメッセージって、まず未信者向けじゃないんですね。で、それがダメっていうわけじゃないんですよ。そういうのがあって、飯が違うっていうことですね。パウロは異邦人の伝道者に結局なりましたけども、レムナントは明らかにこれクリスチャン向けなんですね。そしていろんな週末の飯って、これは聖書を読む人向けに語られていることなんですね。だから、そのように、まず最初は、かつて、パウロも最初は諸街道行って自分の同胞に語ったと同じように、我々もまずはクリスチャン向けに、この週末の警告って明らかにクリスチャン向けなんですね。どうぞこのことを覚えて成していきたいと。そして、それをちゃんとやるときに、実は人が来たりとかですね、またはいろいろ浸透、教会の方が浸透したりとかですね、いうふうに思います。だから、で、レムナントもやったんです。あんまりトライがはっきりしなくてですね、この不調をやりました。ロボ伝統とかですね、やったん。笑ってる人もいますけど、一生懸命やったんですね。で、この府中駅の、京王線の府中駅のすぐ外で出ると、なんか、屋上みたいなところ、広場があるんですけどね、そこでスピーカー持ってったりして、ずぶやってますけどね、全然人は来ませんでした。一人も繋がっておりません。ちょっと飯のトライ間違ってたんですね。でも、ね、クリスチャン向けにやったらちょっと多少反応がありました。だから、飯、教会の飯ってあると思うんですけども、我々に関しては明らかにクリスチャン向けに警告って書いて飯かなと思いますんで、とりあえずこれをやっていきたい。もっと未信者向けの伝道って もしかするとどっかで導かれるかもしれないですけども、そうじゃないことであんまりこの、あらゆるエネルギーを注いでしまわないんですね。一応、主の示された飯に従っていきたいと、そんなふうに思います。そしてですね、21節。これを聞いた人々は皆驚いていた。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか。ここへやってきたのも、彼らを縛って最初のところへ引いていくためではないのですかってください。皆を呼ぶ者たちっていう言葉なんですね。この言葉に何か語りかけを受けます。で、この言葉は同じことが出てくるんですね。ちょっとこの箇所から戻りますけど、使徒の働きの2章の20節。読みます。これは、ヨエル書のね、言葉なんですけども、読みます。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われるっていうことですね。で、名を呼ぶ者なんですね。だから、この名を呼ぶって、だから、キリストの名を呼ぶんですけども、それはまた主の名を呼ぶことになります。で、ここの言葉が非常に語りかけがあります。その時に、 ちょっとこう消しますけども、ことが明らかに書いてることはですね、2種類のことは書いてると思いますね。一つは、月は、太陽は、
太陽は、太陽は闇。
太陽は闇。太陽は闇で、月は血に変わる。ちょっと小さいですか。で、これが明らかにこの一行伝で成就してると思うんです。ここに例えが使われてるんです。で、これを理解してください。太陽は闇、月は血に変わる。これ何を言ってるのか。月食とか、皆既日食のことを言ってるのか、そう思いますか。そう思うとちょっと、例えを理解していないかなと思うんですけど、そう思う人はあんまり眠らんていないだろうと期待してるんですけども、これは明らかにこれ器のことを指していると思います。で、クリスチャンって基本的な星なんですね。で、なぜなら、イエス、神様が言われました。アブラハムの子孫は、天の星のようになる。地の砂のようになる。天の星ってクリスチャンなんですね。で、なぜなら、アブラハムの子孫がイスラエル民族であり、旧約のイスラエル民族、また新約のイスラエルであるクリスチャンもみんな、天の星なんです。だけど、星の中でも、大きい星もあるし、小さい星もあります。でも実際はまあ大きさは小さいんだけど、月はすぐ近くにあるんで、ものすごく他の星よりもでっかく見えますよね。大きな器ですが、明らかに。星の一部なんですけど、月もある意味では星の一つなんですけども、異常に大きい器。だからクリスチャンの中で偉大な器です。福音派で言えばビリグラムみたいですね。本田光一とかですね。また有賀喜一みたいですね。有名な器です。で、太陽ももっとね、太陽もネオマ法みたいな人でしょうかね。カソリックで言えば太陽みたいな、太陽のような方ですかね。だけど、太陽が闇になるっていうとき、これ、良いことだと思いますか？太陽は闇だから光なくなっちゃうってことです。明らかに災いですね。で、月は血に変わる、月は血に変わる。月がお盆のようになったらまだね、可愛らしいんです。血に変わるって気持ち悪いですね。だからこれ違うんです。これ災いになっていくってことですね。で、これは明らかにこれ血に変わるっていう時、霊的なことを表すと思うんですね。だから、器が変な霊に惑わされたりですね、変な霊にやられていっちゃうっていうことだと思うんですね。で、これは今のこの、もう一度今日のテキストの使徒の九章を見ていく時ですね、明らかにこのことは成就していくと思います。なぜなら、パウロは言ってるんですね。ここで言って21節ですね。この皆を読む者たちを滅ぼした。ここへやってきたのは彼らを縛って最首長たちのところへ引いていくためではないか。最首長とか立法者とかですね。最首長って、アロンの、旧約で言えばアロンの系統を引いてる、宗教的に言えば全くのトップですね。今のね、カトリックではローマ法みたいなもんです。トップの中のトップなんですね。で、その人たちが惑わされて、神の聖霊を受けたペテロとかヨハネとかステパノとかですね、迫害して縛っていくっていうんですね。惑わされてるんです。これはおかしなものになってるんです。そしておかしいっていうのは、知識じゃなくて、例がおかしいんです。どうぞこのことを理解してください。何度も言いますけども。このイエス様の時代の問題点っていうのは、例の問題は理解しないと何もわかんないんです。月は血に変わるって、血は何度も言うように、霊的な問題です。だから彼らはおかしくなって、単におかしいだけじゃなくて、極端におかしくなっちゃって、神の霊どころかもう悪魔の使いみたいになっちゃってんですね。精霊の働きを見るとで怒っちゃってですね、もう、怒りが止められないんですよ。これは何か、これサタンの 特徴です。でだからこういうことが起きてる現実に、使徒行伝の時は何か、これはだから祭司長ですよね。祭司長とか立法学者とかですよね。太陽をやめつけるトップだから、このことの成就なんです。ヨエル書の言葉は使徒行伝で成就してるんです。太陽は闇に変わって、だから全く光なくなっちゃってるんですね。月は血に変わって惑わされちゃってるんですね。でも主の名を呼ぶ者は救われるってことでですね、弟子たちとかですね、は、またはクリスチャンたちはですね、この後救いを受けました。で、エルサレムが攻撃された時も彼らは命を流られたんです。で、これは、世の終わりに関しての型です。何度言いますけども。我々は使徒行伝を学ぶのは、同じことがオーバーラップして世の終わりの時再現しますから、それをシュミレートしてある意味ではですね。で、かつてのことを見て、後の時代に起きてくることを理解しなければいけません。で、今、太陽は闇、現代においてですね、太陽は闇、月は血に変わるって、トップの器はおかしくなるって、名前変えちゃって怒られちゃうかもしれないけど、ベニーンとかですね、おかしな人とかですね、まあね、おかしな予言をする、何ですか、カンザスシティのなんとか予言者とか聞いたことないですか、そういう人たちですね。これおかしくなっちゃう。で、まあ、そんな感じですね。これは分かりません。まあ、レムラントって言うと自分のところの教会の名前に書いちゃうとまずいけど、そういう意味じゃなくて、残りのものってそんな感じですね。だから、このことは再現するということを覚えてください。なぜなら、かつての日、明らかに祭司長とかユダヤ教のトップの人たちは悪霊でやられたんです。そう言ったらみんな怒るでしょうけども、予言された通りになってね、月は血に変わっちゃってるんです。霊がおかしいんです。だから、おかしな行動とかですね、何も、殺さなくったっていいんですけども、未信者である、この、ピラトでさえ止めてるんです。こう、ナザレのイエスが悪いって言ったって殺すことはないんじゃないかって、ちょっとそれ行き過ぎじゃないかって、でも私はこれ関係ないからこう降りるって手を洗ってるんですよね。未信者でさえ呆れてるんですね。だけど、祭司長も、立法学者のパリサイ人も頭に血がいっちゃってですね、おかしくなっちゃって、すごい剣幕で要求してるんですよ。これは何か、霊が違うんです。霊はおかしくなっちゃってるんです。で、このことを理解してください。で、そういうことは、聖書にあからさまに書いてないんです。キリストの時代に祭司長がおかしく、霊がおかしくなりましたとか解説が書いてないんです。これは、読み取らなければいけないんです。それを読むというんです。そういうポイントをどうぞ覚えてください。で、もう一つは、繰り返して言いますけども、世の終わりの時に、これ再現するんです。だから今の時代を見分けるならば、この時のことを、イエス様の時代のことを正しく理解しないと、わからないんです。今、これから起きてくる、また起きていることは、明らかに、教会の指導者とか、トップに、おかしな例が下ってきてるんです。ちょっと前までは聖霊だったと思うんですけども、おかしな例を見分けられないんです。で、もう、すべてが混沌としてしまって、見分けられない。だからね、この間、兄弟が言っておられましたね、熊野兄弟が言っておられましたけども、熊野兄弟の教会に有名な方が来られたんですよね。有賀喜一さんですよね。有賀喜一さん、私もしばらく見ておられますけど、でも、ハーザーとか見る限り、トランスフォーメーションとか賛成派ですよね。で、兄弟が、呆れたっていうことですね。呆れられたんですね。やっぱ、おかしな例だったっていう感じなんでしょうね。そういう、有賀喜一さんって、我々の世代から言うと、もう、すごい、天の器です。天の星みたいなやつ。本田浩二さんの後を継ぐような、日本の大伝道者なんですけども、やっぱりこの言葉の通りですよね。太陽が闇になって、月は血に変わる。だから、言葉が正しいんです。まさかと思いたいんですけども、大川嗣美さん、そうですね、ベニヒンの追っかけやってるのが、また、ろくなもんじゃないですよね。あんまり名前出してと、部屋の中でどんどん喋ってて、ちょっとこれが、あれではありますけど、まあ一部しか CD は言ってないから、まあいいでしょう。だけどでも、明らかにそういうことは実現してるんです。で、このことを覚えてください。 器を見てはいけません。大川澄一だから大丈夫だとかですね、小山みのりだから大丈夫だとか、どんどん名前言っちゃいますけどですね、そういう問題じゃなくって、言葉が正しい。太陽は闇になるって言ったら闇になっちゃう。月は血に変わると書いてある。そうなるんです。御言葉が成就するんです。だからどうぞ、この先生だから大丈夫とかですね、そういうことじゃないんです。やっぱり変わってきた。で、その、視点に立って見るなら、我々は正しくイメージを見分けられます。で、どんな器でも変わる可能性がある。おかしなことを言い出したおかしな例でやられちゃう可能性があるんですね。覚えておいてください。そして、残念ながら、まだ極端には来ていません。悪くなってますけど、最悪に来ていません。最悪の時はここに、ね、もう一行で、ね、明らかに書いてます。最主張は捕まえに来るってことですね。引っ張ってですね。だから、我々も、そのね、おかしな例にやられてる日本警視業界うつはいますけども、そこからまだ逮捕状は出てないから、まだ最悪に来てないっていうかですね。まあ、それ待ってはいませんけど、だけど、そういう人たちから、カルトだとか言われるなったら、ああ、聖書が成就したなっていう感じですね。だからそういうふうに来ても、一つは慌ててはいけないんです。それ聖書に書いてあることなんで、残念だけど成就するんです。これ、みんな、どういうことも、滞りなく成就すると思います。だから、まだ最悪に来てないけども、それちょっと手前ぐらいですね。だから、来てもびっくりしてはいけません。レブラントなんて変な教会に引っかかったから、カルト扱いされたよとかですね。そういう問題じゃないんですね。レブラント来ようと来まいとですね、見言葉は成就するんです。で、どうぞ。しかし、それ前もって神様を教えてくださるっていうことはですね、非常に感謝です。言葉に書いてあるんです。別に、うちの教会来なくったって聖書に書いてあるんで、そこからわかるんですけども、でも、幸いなことは、とりあえずどうしてかわからないんですけど、大抵のことってうちの教会最初に示されるんですね。不思議なもんですけど、よくわかりません。何が良かったのかわかんないんですけども、いろんなことって示されるんですね。すべてとは言えませんけども。だから、どうぞこのポイントはですね、覚えておいていただきたいというふうに思います。そして、22節。しかし、サウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明して、ダマシコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた、ということですね。で、サウロは、本当に力ある人なんでしょうね。力を増してきた。で、イエスがキリストであることを証明した、ということですね。で、サウロのやってることっていうのを、理解してください。彼が神に示されてやってることっていうのは、問題、彼のやってる、ポイントは、何はともあれ、その当時のユダヤ人にとって、ナザレのイエスっていうのは、本当にナザレのイエスであって、聖書の予言している、キリスト、メシアと、何の関係もないっていうのは確信なんですよ。だから、十字架につけたんだし、また、やっとね、変な異端者をやっつけてよかったっていう感じですね。でも、その時、サウルがやってることは、聖書の予言してるメシア、キリスト来臨に関連して、ナザレの、ヨセフとマリアの間に生まれた。まあ、実際は、ヨセフが本当のお父さんじゃないんですけども、そのナザレのイエス、ガリラのイエスこそ予言されたキリストである、メシアである。それを聖書に基づいて証明したっていうことですね。ここが大事なんです。で、使徒行伝見る限り、パウロはずっとそれをやってます。最後の最後もそうですね。使徒行伝の終わりがそうですよ。確かそれは私の記憶間違いじゃないか。最後にユダヤ人に言ったけど、ユダヤ人がなんだか話が、結局決裂して帰っていったけども、最後の最後までパウロはイエスがキリストであることを語ったんだけども、彼は帰っていったんで、よくも聖書はあなた方のような者たちに予言したもんだとかなんとか捨てずりみたいなことを言って、それで使徒行伝はポツンと終わっちゃってるんですね。だから、ずっとパウロは、後のパウロは、このことをやってました。何をやってるかというと、聖書に基づいて、ナザレのイエスこそ、聖書に予言されたキリストであるということを、語ったんですね。で、そこが福音であり、 った恵みだったわけであります。で、何を言わんとしているかというと、そしてなぜそういう作業が必要なのかというと、そのまんま素直にナザレのイエスって言うと受け入れられないんです。ちょっと目違うんですね。確かにもうすでにナザレのイエスという言葉自体違うんですね。なぜならメシアは生まれるのはベツレムって明確に予言されてますからね。ベツレムのイエスなら少しは聞く身あるんですけども、ナザレのイエスは聞く身ないんですね。そこをちゃんと説明して理解できるように、実はお母さんがベツレヘムにね、寄った時に生まれたとかさ、そういうことを、他のこういう言葉もイエスによって成就した。ここが大事なんです。で、そのイエスを信じるか信じないかで救いに関しての大きなポイントが変わってくるんですね。だから、彼は一見、信じがたいことを、根節丁寧に、時間をかけて、わかりやすく聖書に基づいて説得し、語ったんです。これが福音なんですね。で、そういうことを覚えてください。で、こういうなんか、一つは、福音に関しては説明が必要だということですね。で、そういうもんなんです。で、何を言わんとしているかというと、我々が、まさにレムナントがやろうとしていることも、説明が必要なんです。なぜなら、キリスト教会の常識と違うんです。で、ナザレのイエスも、その当時のユダヤ教の女子と違っておりました。だから、ベツレヘム出身じゃない。で、また王族ね、ダビデとかソロモンに連なるか、なんか王族の出身だろうとか、いろいろあったんですね。で、そういうの一つ一つ、論拠し、また、説得し、語っていく。これが福音だったんですね。なんかめんどくさいそうですけども、そんな感じですね。で、我々も、ここで語られます。なぜならば、我々レムナントの働きっていうのも、キリスト教会の常識と違うことを言ってるからですね。例えば、アメリカが獣の国ってですね、どうしてそういう結論になってるかっていうことはですね、ただ言いっぱなしだとね、言えばこれで終わりって、あとは説明いらないと。そう言っちゃうと自分だけの話なんですけども、どうしてそうなるか。デニー州でどういうふうに獣の国を語ってて、どのようにアメリカがそこに匹敵するか。語るって、これはパウルのやったこの説得に、とか証明に匹敵するんですね。で、これは無駄な作業ではなくて聖書的なんです。ぜひこのことを覚えてください。これをちゃんとすることによって人々は、かつての日パウロとかペテロもそうですね。メッセージはそういうことなんですね。それによってこの名前なぜのイエスによって名によって救われた人はたくさんいました。同じように今の時代も御言葉がまさに語ったりしますってどうかってこと、ちゃんと語るか語らないかで、命を救われる人と、そうでない人が出てくるんです。なぜなら、偽りが、あらゆるキリスト教会を覆っちゃってるからですね。予言された通りですね。で、また、すっかり信じ込んでですね、ヨーロッパはまだ反キリスト出てない、生まれてないか大丈夫だとか、わけわかんない。また、観覧前経験でですね、デフトビハインドが言うようにですね、その前にはパーッとこう上げてくれる、観覧の前には神様優しくてすごい愛の方だから、観覧には全く会うことはない、会うなんて思うのは不信仰だとか言われてですね、ああ、そうか、不信仰だったのかとかね、根拠のない安心を持って、それは違うって証明して、できちんと語るっていうのが、レムナントに、与えられて使命であると私は思ってるんですね。私は個人として思ってるんですけど、でも個人だけの、使命ではないと思います。皆さんがレムナントに連なったっていうのも偶然ではありません。そういう意味では教会に与えられてる道ではないかなと思ってるんですね。これは、ペテロだけじゃなくて、ヨハネも、パウロもね、同じ福音を語ったと同じように、召してあるかなと。この作業は必要なんです。そして、きちんと語ったときに、ペテロやヨハネの働きは報いられました。ペンテコステの日に3000人の人はやっぱり会社に加えられたんですね。また、パウロを通して多くのユダヤ人がひっくり返されていったんですね。そういうもんなんであります。だから、証明する、御言葉からナザレのイエスがどうしてキリストなのかということです。証明したり、説得するっていう、こういう作業ってですね、ちょっと手間かかりそうですけども、大事なことなんですね。聖書的なんですね。だからどうぞ、我々は、それを示されたんで、本とか雑誌を出そうと思っております。 雑誌はちょっと、急な示しですけども、今年で言うと思ったんだけど、ちょっと遅れるかもしれないですけどね。まあ、それはそれとして、どっちにしても本、雑誌いずれ出すって確かなんですけども、まあ、順番はともかくとして、示しがあります。だからどうぞこれは、個人でやってるんじゃなくて、聖書に基づいたことなんですね。で、きちんとやっていくときに、わかるんですね。私わかりました。前も言いましたように、メルマガ3000語も出したんですね。で、10年間やりました。で、神様が、御言葉、メルマガ始めるときに御言葉をくれました。それはですね、あれはどこだ、信玄の言葉だったんですけどね。御言葉はっきり覚えてませんけどね。忍耐強く説得すれば、指導も納得するとか、そんな言葉があるんですよ。覚えてますか？そんなことは、忍耐強く説得すれば。また、柔らかい舌は骨をも溶かすとか、そういうことがあるんですね。何言ってるかっていうと、しつこくしつこく何度も何度もしつこくしつこく同じことは何度も繰り返し繰り返し繰り返し語ってけっていう飯だったんですね。だから10年間やってるんです。3000億ですね。こんなやってる人めったにいませんよ。同じこと繰り返し繰り返し言ってるんですね。でもやっぱり見ててやっぱり結構説得されちゃう人がいるんですね。そういう人が時々セミナーとか来るんですけど、ね、やっぱり神様の御言葉の通りだなと思いました。だから、そういうもんなんで、ね、で我々のポイントっていうのは、正しい啓示を神様は示してるんですけども、でもそれは結論だけいきなり言ってしまって、こうだとかですね、アメリカは獣の国だ、これを信じるか信じないか、いきなりそう言われたって信じられないと思うんですけども、どうしてそうなのかってちゃんとこう語るっていう、そういうポイントをですね、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。そして、23節。多くの日数が経った後、ユダヤ人たちはサウルを殺す相談をしたが、その陰謀はサウルに知られてしまった。彼らはサウルを殺してしまおうと、昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ、町の城壁自体に吊り下ろした。という感じですね。まあ、ちょっと、ここまでにしたいかと思うんですけども、ユダヤ人たちはサウルを殺そうとしたんですね。そして町の門を見張っていたっていうことですね。そして彼らは陰謀を、企んでいたってことですね。で、ユダヤ人が陰謀だっていうと、まずいんです、今のキリスト教会ですね。すぐ反ユダヤとかですね、クリスチャンにあるまじきっていうんですね。でも聖書は言ってることです。これ書いてますね。ユダヤ人が殺そうとしたし、また陰謀してるって、陰謀企てたって。私が言ってんじゃないと、ここに書いてありますね。だから、角部の記事にも書いてありますけども、一つの、今の世の終わりの時に、ね、一つのキーワードっていうのは、世の終わりを理解する一つのキーワードって、私は個人的な、ユダヤ人っていう言葉ではないかなと思います。また、ユダヤ人の陰謀といったことですね。そういうことを言うと、ちょっと、聖書とずれちゃうかも、聖書のトピックと若干外れるかもしれませんけど、ずれるとは思わないですけど、若干違うかもしれませんけども、一応は、このことを覚えておいてください。なぜなら、聖書自体も売ってるんです。黙示録の中ですね。ユダヤ人だと嘘をついて悪魔礼拝者って、すごいことですね。まあ、正体暴露してるんですね。2回も言っております。で、このこと覚えてください。ユダヤ人は、で、まあ、そもそも、今ユダヤ人って言ってる人たちは、そもそも本当にユダヤ人かとか怪しい。ユダヤ人じゃない、アーサーケストラっていう、まあ、ユダヤ人が書いたんですけども、その13使徒っていう方があるんですけども、それによると、彼らユダヤ人じゃないっていう、結論ですね。それは、第13使徒っていうのは、第13番目の使徒っていう意味なんですね。それは意味合いは何かっていうと、イスラエルって12番目までしか未使徒ないんですけども、13番目の使徒、ヨーロッパの国会あたりのハザール民族っていう白人種がいるんですけど、それ人たちがなんか潜り込んじゃってユダヤ人になりすましてるっていう、要はそういう本なんですね。そういう結論になります。で、そういう可能性大いにあるから、そうすると聖書の言ってるユダヤ人だと嘘をついてる人々はとか悪魔礼拝者って言葉なんですけども、まあ、ここで彼らの悪口を言うのが趣旨ではないんですけども、ちょっとは多少は知識を持ってるべきであると思います。なぜなら、あらゆる災いっていうのは、偏見なく言いますけども、世界の災いってユダヤ人を通してきます。これは偏見なしに言います。例えば、共産主義っていうのはですね、ちょっと前まで、何十年か前まで世界を、激変させました。1914年ぐらいの った、10年ぐらいかな、14年ぐらいだったんですけども、ソ連の共産主義革命以来ですね、あらゆる、国、東側の国、ルーマニアとかですね、いくつかの国はみんな共産主義化されたんです。そして、その共産主義の中で何が起きたかというと、たくさんの人が殺されたんです。1億人以上の人が共産主義で殺されました。ソ連でも何千万、6000万ぐらいだったかな。中国だって3000万ぐらいなんですかね。3000人じゃないんですよ。万ですよ。で、この、じゃあ共産主義は誰が発明したのかというと、みんな知ってます。ユダヤ人マルクスなんですね。で、また、世界は19世紀ぐらいをはじめとして、みんな神を信じなくなりました。なんで神を信じないかというと、人間って実は神様を作ったんじゃない。創世記は間違い。だって人間ってどんどん、昔のビーバーとかアイモンがどんどん進化していって、実は人間も猿も同じような祖先から生まれてきたんだ。類人猿だからなんかわかんないです。そういうインチキの教理を、理論を言った人がいる。すっかりそういう嘘をみんな信じ込んで、日本でもそうですよね。みんなすっかり真面目に、学校で教えてるのは進化論。誰が進化論を作ったの？ユダヤ人のダーウィンですよね。で、だから悪いことみんなユダヤ人、偏見なしに言ってました。日本人じゃありません。進化論言い出したの。まあ、そういうことですね。で、世界で最悪の兵器って何かっていうとですね、原爆ですよね。原爆誰が作った？ユダヤ人アインシュタイン。それを、理論唱え、それ実際に原爆作ったのは、ユダヤ人のオッペンハイマーをはじめとしたですね、マンハッタン計画って言うんですけど、まあ、そういう人たちだから、悪いことってみんなユダヤ人に関係してない。偏見なしに言ってますよ。実際そうだからですね。で、今でもそうです。いろんな、武器とかね、死の商人ってみんなユダヤです。そして、またね、変な遺伝子組み換えね、モンサント社とか、みんなユダヤが関係してますよね。そんな感じになります。だから、世の中の起きてくる悪いことって偏見なしによるとみんなユダヤ人に関係してるんですね。これは実際にそうなんだって何もあれじゃないんですね。だから悪いことユダヤ人が陰謀でなんとかとか死に関係して一つはそうだよ、ね。だけど我々は世の中のことのみを暴露するっていうのが趣旨でありますね。問題はキリスト教会においても同じような事柄なんです。なぜならユダヤ人は明らかに言ってるんです。ユダヤ人はタルムードの中で言ってるんです。最善の一番良いクリスチャンも死ななければならない。彼らは偶像崇拝者。なんで偶像崇拝者か。十字架を仰いでるから偶像崇拝者。あ、そうですか。なんだかわかんないけど、ヘリクツつけてクリスチャンを殺そうとしてるんですね。そうなるって、やっぱり彼らはもう悪魔崇拝教なのかなと思ってしまうんですけども、まあそれはともかく、で、実際にそう思い込んでるんです。そして、なぜわからないけど、いろいろキリスト教会の中に入り込んだり、そして聖書の翻訳をわけわかんない翻訳に変えちゃったりです。おかしな教理とかおかしな例を吸い込んじゃったりですね。だから、ベニヒンも言ってます。自分はなんとかかんとかでイスラエル前でなんとかって言ってるんですね。ユダヤ人じゃないですか。イスラエル前。ビリグラムもそうですよ。ビリグラムの息子とかみんなイスラエル国籍持ってたりするんですね。ユダヤ人がいっぱいいる。そして潜り込んで、ベニヒンは明らかにビデオの中でそうですけど、デーモンって溢れ下してるんですね。だから、教理が変わっていき、変な例に変わっていくんですけども、これはユダヤ人に関係してくるんです。だから我々が偏見なしに知らなきゃいけないことは、そういうことを一つは、キリスト教会に対して敵となっている人々が、もちろん悪魔が敵なんですけども、人種として敵となっている人々がやっぱりいるっていうことですね。それを理解しないと、意図的にそういうことをやってる人たちがいるっていうことですね。だから最後には本当に主につくクリスチャンを迫害してね、簡単に言えば抹殺してしまいたいっていう、そういう悪魔的な欲望を持っている人たちがいるんですね。それを知らないと、ほとんど今の時代って見上げられないんですね。だからあんまり陰謀的なこととかね、そんなことばっかり言う、教会で言うっていうのはちょっと趣旨に反するんですけども、多少は知らなければいけません。そして聖書も、ここで明らかに、神の言葉を伝えるサウロを殺すある種の人々について書いています。それはギリシャ人でもなく、ローマ人でもなく、しかしユダヤ人だ。しかも陰謀を企てたって書いてあるんですね。しつこく。もう、まあ、見張ってですね。で、ずっとしつこいんですよ、ユダヤ人は。 ずっとどこまでも、パウロを殺すために訴えたり、裁判に訴えたりですね、カエサルに訴えたりですね、ずっとしつこい感じなんですね。なんかこの、良い意味でのね、宗教的な神に良い意味でしつこいといいんだけど、なんかこう、だったりするんですね。これは偏見なしにそうであります。で、こういう、ことがあります。で、悪くそういう意味では用いられていると思うんですけども、で、どっかの民族を特別、憎んだりするのが趣旨ではありません。しかし、残念ながら、そんなに悪く用いられちゃってる人たちってやっぱいるんです。今の時代も、この時も、ユダヤ人は悪く用いられておりました。明らかに、クリスチャンとかサウロとか正しい神の霊に導かれた人たちを迫害するように待ってるんです。今も不思議なもんですけど、これはそのまま予言になってるんです。今、現代に対して予言になってるんです。今もそんなような人たちっているんですね。だから、それで彼らを憎むっていうのは趣旨ではないんですけども、一応それは心に留めて、そんな時代だって見ていく。そういうところにポイントがあるというのを見ていきたいと思います。じゃあ、したいと。